でショートメッセージの時をお持ちしていきたいと思います。主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の伊勢崎原誠牧師にメッセージを取り付いていただきます。殉教の本の著者の方でもあります。神様に期待して講談にお返したいと思います。
こんにちは。最初に聖書をお開きしたいというふうに思います。フィリピ人への手紙の3章の20節を開いてください。新改訳聖書の第3版一番新しい聖書をお持ちの方は、387ページ、一つ前の聖書の方は355ページくらいだと思います。フィリピ人への手紙の3章の20節、非常に有名な言葉ですけれども、そこを最初に読みさせてあげます。フィリピ人への手紙3章20節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこからシエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。お祈りをします。愛する天のお父様、2011年度の殉教聖会の時を迎えて、キリストの名によって私たちが集まって26聖者が殉教したこの日に、神様を礼拝できるこの恵みをありがとうございます。今天で共に賛美を捧げ礼拝している殉教師たちと共に、今日神様が与えてくださるメッセージを聞くことができるように、聞いたことを私たちがこれから生かしていくことができるように聖霊様を助けてください。どうぞこのものが短くまずお話ししますけれども、聖霊が自由に語ってくださって、このしもべの分も語れるように主が助け導いてくださることをありがとうお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。こんにちは。ですね、毎年殉教聖会を始めて、確か400周年の時だったと思うので、1997年からだと思いますので、もう14回目ぐらいですかね、なると思いますけれども、しておりますけれども、大体毎年私はですね、26聖人の方のお話をすることを意識してしてきました。でも今回はですね、26聖人の中の一人一人の話ということではなくて、26人の全体を、この26聖人の殉教全体を通してのちょっと神様のメッセージを聞きたいなというふうに、こう促されています。でというのはですね、昨年の11月に私たちの信徒クリスチャンセンターでは、イスラエルに前に行くんですけれども、そこから私たちの新しい都市というか新しい人が前にスタートするんですが、その直後にですね、先ほど賛美されました方の、20年後のギフトって言った方のご長男が、次男がですね、ご長男は鹿児島に行って今度東京行きますが、次男の方が20歳になって10日目で、事故に遭いまして、そして10日経った時天国に帰ってきました。その告別式と前夜式を私が式を制作しました。つい先日ですね、ずっとドラムを弾いていた方の弟さんが37歳という若さでですね、10歳の女の子と今度小学校時になる6歳の男の子を残してですね、もちろん奥様に、天に帰ってきました。くも膜下出血だったんですね。月曜日の午前2時に突然頭が痛いと言って病院に行って、そして手術しようとしたらもう血管が破裂してしまって手術できなくて、そして木曜日の朝午前1時40分に天に帰ってきました。その方とは私は面識はなかったんですけども、はっきりイエス様を信じていらっしゃったので、救いはもう明確だったんですけども、それで私が電話式と神戸式の式をしたんですね。それ以外にもですね、実にたくさんの方が周りで次々に今天に帰っております。でちょっと今までにないぐらい私は天国っていうことを意識してるんですね。でその、37歳の先ほどのドラム方の弟さんの電話式の時ですね、天国のことを当然語り、そして、必ず最後に招きをいたします。そしてほとんど全員の方がイエス様を信じられました。そして電話式が終わって、ちょっと離れるところだったので、しかもそこはですね、山口県の下関市のある町でですね、今までキリスト教式の葬儀を、そこでほとんどしたことがない、その葬儀場では初めてだったんですね。でそこに小さな教会があるので、そこで小さなキリスト教の葬儀があったかもしれないということなんですけども、町の人たちは知らなかったので、町の人たちははっきり意識してキリスト教の葬儀をしたのが初めてだったわけであります。そこで葬儀をしたんですね。でそして電話式が終わって、私はホテルに行きまして、で次の日の朝が眠っている人は目を覚ませ、眠っている人は目を覚まし、試合を起き上がれってところだったんですね。で私は最近必ず告別式の時によみがえりを祈ります。みんなの前で必ず祈ります。 新年の宴会を必ず祈ります。で今回もその7人しかクリスチャンがいなかった、下校者7人しか100人しかいなくて、あとは全部ノンクリスチャン100人ぐらいだったんですけど、やはりよみがえりを奥様と奥様のお父さんの許可をもらって最後に祈らせてもらいましたけど、その前にそのドラマ隊の方でシーバー牧師というんですけど、シーバー牧師はですね、あの朝その言葉があったので彼も語られていて、そのお父さんのところに行って祈ってたそうです。そしたら葬儀屋さんがやってきたんですね。まあ、当然ですね、葬儀屋の葬儀場なんだから。そして実は昨日の伝言式を聞いた後、自分はミッション教の大学に行ってたので、ふっと思い出して聖書を家に帰ってから読んだと。そしてこの亡くなった方の顔を見た時に、私はずっと葬儀場をしてるけども、今までいろんな方の、まあそろそろ葬儀場ですから毎日死人の方を見てるわけですから、死に顔を見たけど、みんな苦しんで、みんな悲しんで、みんな辛そうで、みんな苦しんでるのに、こんなに穏やかで、こんなに喜んで、こんなにこうなんか平安な顔を見たことはないって、昨日言われたように本当にこの方は天国に行ったんだと思いますって、それが分かるってその葬儀場のことが言ったんですね。その芝生氏ですね。だから芝生氏、そうなんですよって、彼は本当に天国に行ったんですって。そしてそこでもっぺん国をね語ったら、その場でその葬儀場の方はですね、イエス・キリストを信じたんですね。一緒に感謝をしたいと思います。で実はそれで話は終わらないんですね。そしてだからあのものすごく良くしてくださったんですね、その葬儀場の方が私たちに対して。で、コスタ牧師と一緒に私は行ったんですけれども、コスタ牧師が帰るときですね、最後まで敬礼してくださってですね、まあ、また来てくださいとは葬儀場の方は言いませんけど、ね、そうは言いませんけど、本当に良かったんです。だからコスタ牧師がこんなに良くしてもらったことはなかったですよねって言ったんですけど、後で聞いたんですね、その話は。はっきり作られたんですね。で、告別式でも皆さんも信じられました、ほとんどの方が。私は火葬場まで行けなかったんですね。それで私も温泉教会の松尾牧師が火葬場まで行って、こうね、焼く前に御言葉を第一コリントの15章、ね、分かると思いますけれども、このままの体ではダメだってね、そして新しい体をいただいてっていうところを読んでこう焼いたわけですけれども、その間にですね、告別式の時に最後に一般の社会では弔辞と言いますが、私たちは弔辞と言いませんね、まあ、証しの言葉とかいうふうに言いますけども、それをしてくださった小学校3年から30年来のお友達がいて、家族ぐるみで付き合ってたそうです。ボロボロ泣いてしまってですね、もう本当に辛かったんでしょうね。家族ぐるみで付き合ってた、結婚式にスピーチをした方です。その方がこう本当にこう泣いたんですけども、やはり告別式終わった後にその彼の顔を見てですね、死に顔、まあ、死に顔って言いたくないですけど、まあ、天に移し替えられたんですけども、その顔を見てですね、その葬儀場で焼いてる間ですね、松尾牧師も言ったそうですね、今までいろんな葬儀に出てきて、いつもその後悲しみと何ともやりきれない心が残ったけど、死因は天に帰っててね、死んでしまって悲しいんだけども、やっぱり悲しいんだけども不思議なんだって、必ずまた会えるって思えるんですって、どうしてですかって言われたからですね、松尾牧師はそれは天国ですって言ったんですね。そしてそこで本当にイエス様が分かったそうです。そして言ったそうです、いろんなところに行ったけど彼は間違いなく天に行ったって分かるって、彼のあの死に顔を見た時と、不思議だけど本当になんか悲しいんだけど、もっとそれを超えていく、なんか必ず会えるって思えるんだって彼は言ったんですね。今なんですね、26世人が殉教した時、あの西高の川、それまでは、この、まあ、処刑場ですから当時は、戦国時代がやっと終わって、安土桃山で少しは世の中安定してきて、まあ、江戸になってやっと安定しますけど、まだ死は転がっていた時代なんです。いつどこで殺されてもおかしくなかった時代なんです。人々は死に直面していました。そしてその処刑場は人々を見せしめにするために反対に殺された場所で、多くの人は呪いながら死んでいったんです。死を呪いながら、人々を呪いながら、そして苦虫を潰しながら、悲しみながら、痛みながら死んでいった場所だったんです。でもその場所で、一番最年少のルドーヴィ・バラギ12歳の少年と13歳のアントニオと2人が詩篇の113編を死の子供たちを死をめたとまてれと歌った時、遠くまで含めたら4000人ぐらいの人がいたわけですけども、みんなは知っていて、それをその賛美がですね、それを詩篇を大合唱し始めました。その時天国が降りてきたと書いてあります。そしてそのバックに、それをバックにパウロ・ミキが許しのメッセージを最後語るわけですけども、その時ですね、そこにはまだノンクリスチャンの方もいたし、信仰を持ってても揺らいでる方もいっぱいいたわけです。ところが彼らの死はあまりにも喜びに満ちていた、彼らの死はあまりにもそこには命が満ちていた、死のはずなのにそこには命と喜びがあふれてたんですね。だから人々はですね、驚いたわけです。そしてその彼らの殉教した後に、多くの人たちが、ね、ノンクリスチャンの人たちが 私もクリスチャンになりたいって言って役所にですよ、役所の代官所に殺されるのに、そこに自分もクリスチャンになるっていうふうに言ったし、一心を得られた人たちは信仰を固くしたっていうふうに書かれています。これは歴史的事実です。何かっていうと、彼らは死を見てたから知ってたんですね。全く違うって、こんな喜びに満ちた死はない、こんなに希望に満ちた死はない、こんなに命の溢れてる死はないっていうのを彼らは見たんです。そして400年以上経った今、イエス様を信じていた一人の青年が、まあ、お父さんが天に召された時、やっぱり悲しいし痛い、私はその家族に人間的にはかける言葉がありません、でも間違いなく天国に行った、その死に終わった時、将棋屋さんの人が、全くイエス様と関係なかった人が今まで顔を見た時に天国があるって確信したんです。イエス様を信じてるってことは、これほど素晴らしい命を持ってるってことなんですね。で、実はその天国がもしもっと生活の中に、礼拝の中にいつでも現れてくれば、人々は必ず聖霊の力に触れられて、天の力に触れられて、大いなる世界が始まってくるというふうに私は思うんですね。で、今もその天が開かれれば、今日の言葉、天が開くという言葉がルカの福音書に聞こえたと思いますけれども、開かれれば神様の技が始まってくるわけですね。で、26の殉教師たちは喜んで神様を信じて天に帰っていたわけですね。その時そこには喜びがあったっていうことをぜひ覚えてください。それとですね、これは一つ目なんですけれども、二つ目がさっき言いましたけれども、二十歳の青年が天に帰ってきました。で、新街道ができてですね、最初の礼拝は彼を前に置いてみんなで賛美をしてよみがえりになったんですけど、まあ、天国がイエス様のそばは本当にいいんでしょう、まあ、最高の場所ですから、死も涙も悲しみも罪もサタンもいない世界、本当に憧れますけれども、ね、もう帰ってきてくれませんでしたけれども、みんなで叫びました。で、その晩、九州中から集まってきて、みんなで本当に心の底からですね、帰ってきてくれ、ね、神様に祈りましたし、宣言しましたけれども、今回はイエス様はもういいって言って、自分の身元に引き寄せられたんですね。で、私は理解はできませんけれども、感謝しています。きっと最高の神様は何か恵みを用意されているんだと思いますね。で、言ったわけですね。で、あんまりみんなで真剣に礼拝して蘇りを叫びすぎてですね、隣の市場からクレームがつきましてそうなると防音のためにかなりすごい防音をしたんですけども、ね、でも良かったです。それでですね、ちょっと1月10日は成人式でしたね。世のことですよ、全く世のことなんですけど、私の中ではちょっと特別な思いがあったんです。彼は本来成人式だったって、神様は私はちょっと長崎にいなかったんですね。福岡と熊本に、福岡は北部九州が全部集まって、熊本は南部の九州が全部集まって、たまものの訓練をする特別な時期だったんですね。だから、たまものの訓練をした後、生活するだったので、ちょっと外せなかったので、まあ、祈りながら神様にちょっと祈っていきました。彼が今も天に来ていて、ね、なんか何か神様が今日してくださいってね、祈っていったんですね。そして、福岡が終わった4時頃に電話をしました。妻にね。そしたら、妻は私の代わりに月曜礼拝を担当してくださってたんですけど、まあ、ちょうど浦上天主の真正面にある天主公園というところでうちの子供たちが遊んでいて、その子供たちを連れて家に帰るところだったんですね。電話した時にね、まあ、月曜礼拝も終わって、で、その時に言ったんですね。まあ、今日どうだったって聞いたら、いろいろ良かったって話が来てね、まあ、今虹が出てるよって言ったんですよ。へーって言って、そしてすぐ月曜礼拝どうだったって聞いたらですね、私の代わりに説教するので賛美をしたんですね。説教前にその賛美の時にですね、はっきりしょっちゅう見るタイプじゃありません、ね、妻は。それたまにいますけども、はっきりですね、まあ、たっくんって言うんですけど、まあ、彼がこう真横でいつもこうやって礼拝したんです。こうやってね、ちょっと私が、ま、負けるって思う人少ないんですけど、心から負けると思うぐらい真剣に礼拝したんですね。ちょっと耳にハンディがあってうまく歌えないことがあったんですけど、お父さんは確実に負けるぐらい礼拝しておりました。で、本当に礼拝してたんですね。で、そのたっくんが いつものあの笑顔で礼拝してるのがはっきり見えたんですって。で、それがぼーっと見たんじゃなくて、あんまりはっきり見たんで、思わず向かってこう見てしまうぐらいはっきり見えたって言うんですよね。まあ、ね、電話でね、あ、そうかって言ってね、で、なんかね、で、そう言いながら妻がね、子供とはなんか連れて、それまですごく明るい声だったんですよね。明るい声は枯れないけど、ボロボロね、電話の向こうで泣いてるのが分かったんですね。で、その時言ったんですね、ちょっと待てよお前って、今、天守公園から家に帰ってるんだろう、西山出てるかって、西出てるって、それって、タックが召された場所だろう。ちょうど天守公園から家に、私のマンションというのは裏を見てる人の真正面なんで、 そこに、そこのところでタックンは天に帰っていったんですね。転落して。で、そこってタックンの天の角があるって言ったら、空って言ったんですね。その真上に虹が出たんですね。私は虹は見てませんけど、はっきり私は神様からの賛を受けました。彼は今も天で生きています。そして間違いなく私と共に賛美しています。天の軍勢と共に、殉教者と共に、私の愛して天に帰ってきた人と共に。で、二つ目はですね、私たちはこれから、最終ランナーとして走ります。これは、2月5日、86年2月5日にパウロ牧師が結婚式をされました。今日は25周年の結婚記念日なんです。で、不思議さが来ておられると本当に申し訳ありません。ちょっと事情があってですね、今回本当はいつも無理やりにお誘いするんですけど、ちょっと今回はちょっといろんなことがあってですね、無理に言わなかったんですけど、今日25周年の記念日ですけれども、25年前ですね、パウロ牧師は2月5日に演者修道会という、修道会のパウロミキハウスのところでですね、江戸神父という方の指揮で結婚式をされました。ね、この江戸神父というのは26世紀の導きでということで日本に来られた方です。ね、でその方の指揮の方で結婚式をされたんですけども、その結婚式の時にですね、まあ、そういう、ものすごい感動的な結婚式だったんですが、まあ、いわゆる披露宴、祝福の式ってなったんですけども、一番最後にパウロ牧師が説教されたんです。それ以来、主の十字架では、神父が最後に説教するという、なんか、不分裂みたいな感じなんですけど、そこでね、説教されたのが26世紀の話なんです。まあ、当然ですよね、4つ以は。で、一つはルドヴィオ・イバラキの話をされました。もう今日は詳しく言いません。神様を選んだ山本浦での話、西高の場 でね、神様を礼拝された証。だから本来26世紀の話はパウロ牧師が一番最初にされたんです。ね、そしてその後パウロ・ミキの話をされて、ご自分もそのパウロがね、そこから学んだってことを言われて、そして最後に言われたんです。私たちはこの場合の時代、25年前に既に言われたんです。私たちはこの場合の時代のリバイバルに召されていると。彼らから今私たちは、彼らの殉教者たちから私たちは今、そのバトンを引き継いで、最終ランナーとして助けをかけるでしょ。最終ランナーとして助けをかけて、最後の直線コースをこれから私たちは走りますって。で、運動会や体育祭の時に、一番最後のリレーの時の最終ランナーが来たら、みんな総立ちになって応援するって。同じように今、天の軍勢が、天で、私たちのために祈り応援していると、ね、賛美していると。私たちはそれを見守られながら、最終ランナーとしてそのバトンを受け継いで、走るんだって説教されたんですね。私は忘れられない説教なんですけれども、私そのことを今回、実は昨日の殉教ツアーをしながら、強烈に思い出してるんですね。で、私はタックンは天国で今一緒に賛美してると思いますけれども、私たちは天の軍勢とともに、いよいよこの終わりの時代、ね、どこを見ても終わりの印が現れてきています。この終わりの時代、すでに始まっているリバイバル、すでに始まっているリバイバルの具体的な収穫の実を最終ランナーとしてこれから私たちは走るんですね。でもそれは私たちだけが地上で戦ったんじゃなくて、私たち地上で神の御声に従って、預言者の語る言葉に吟味した上で従って、私たちは走りますが、天の軍勢が共に天で賛美し、祈り、共に戦うんです。そして私たちは神の用意したこの前の時代のこの国での収穫と、全世界での収穫に預かっていくんですね。でね、そのことをね、覚えてほしいんです。それは25年前から言われてる。でも、去年のエサル、去年のパトモス派遣で、イスラエル派遣で宣教と言われ、パトモス派遣で宣教と言われ、イスラエルで神の戦いと言われて、本戦に入ったんです。2年前、この場所でパウロ牧師は、殉教への招きをされました。思い出してください。今日2年前来られた方。結構祈った方多いでしょう。忘れたなんて言わないで ね。そしてここ去年、去年というか、主の世界にとっても今年、去年のパトモスで、そして今年の被災派遣で、神様は神の戦いと言われたんです。いよいよその神様の用意した収穫が、これから具体的に現れるという日が来てるんですね。いや、もう説教はありますけれども、殉教者はリバイバルの種と言われています。歴史が証明しています。キリスト教史を調べると、殉教は必ずその後リバイバルを持っています。20世紀リバイバルというのは2つ、中国とアフリカです。特に大きかったのは。アフリカ今も続いています。パウロ牧師が大川泉寺牧師のところに行って説教された、その前に来られた牧師は、ガジマ牧師と言いますが、アフリカのタンザニアの牧師で、150人死に神が入った教会の牧師です。でその方は自分の腹心が今、鹿児島の大学院に来ているんですね。当時は鹿児島世界カリスマ世界に来られます。で、タンザニアとアフリカですね。でもアフリカはかつて宣教師の墓場と言われた。中国は20世紀最も多くの人が救われたと思いますが、 中国が閉ざされたところで選挙は行かないと思われたところだったんです。でたくさんの方が殉教したところなんですね。で殉教したところでたくさんの根がついてるんで、リバイバル起こってるんですね。でキリスト教史を調べれば分かります。ローマは猛烈に、日本もすごい殺し方しますけど、ローマと日本はもうサタンがバックにいるとかしか思えないような迫害と弾圧と拷問の仕方をするんですね。でそのローマは、すごい迫害したけど、最後キリスト教に変わってローマカトリックって言うでしょ。でそれは何かって言ったらローマが変わったからですね。その頃はプロテスタントなかったからですね。で何かというとですね、殉教の上にいつも大きな救いと教会が立ったんです。でも日本は殉教者の数と殉教の仕方に関してどの国にも負けないぐらい殉教者も殉教の仕方も残酷な死に方なんです。でしかも日本はね、26歳の男性だけですけど、その後に殉教していったのは家族単位なんです。たくさん家族単位で死んでいったんですね。でもまだその身は見てないんです。これから具体的に見始めます。これから私たちは具体的にそのリバベラル、殉教者の身を見るんですね。でそういう時代に入ったってことをね、目を覚ました私たちは覚えてほしいんですね。だから戦いが激しいんです。すごい大きな神様の収穫が始まってきました。すでにリバイバルも始まっております。私たちはそれを具体的に見ます。たくさんの人がいます。数百数千ぐらいでリバイバルと言わないでください。どんな教会も数千数万人に従っていけば間違いなくなるでしょう。そういうすごい大きな刈り取りがやってきます。1000万ではなくて国民の半数以上は確実に救われてくるでしょう。私9000万で祈ってますけども、必ず救われてくるでしょう。そして全世界に日本人が行って、人の行かないような国に行って福音を伝えて、この終わりの時代のリバイバルに用いてあげるでしょう。そうしないと割が合わない歴史があるからです。それでやっと天国に帰った時に片身の世話をしないで済む。神様はそういうことをしてくださると思いますね。でこれから殉教者の身が具体的に見れる時代になるんですね。で私たちは恵みによって訓練を受けてきましたけれども、それでも正直言って私なんかはですね、自分はあまりにも足りないというか、もう謙遜ではなくて本当に全く正しくないと思っています。でも神様は用いてくださると信じております。天に帰る直まではなぜか、それは彼らが祈った祈りの答えだと自分は思っているからです。殉教者があの時神様を愛して祈ったその祈りの答えの一人として、私はこの時代に命を受けて、この時代にクリスチャンになって、この時代に献身したんです。私がどんなに不十分で足りなくても、彼らが天で取りなし、彼らが天で賛美をしている。その答えとして私はこの時代に最終ランナーとして、彼らのバックの祈りを受けながら、神様に使命を全うさせてもらおう。で私はこれからすごい刈り取りますけども、忘れないでください。それは私たちだけの取り分ではない。天の殉教者と共にこれからの刈り取りが始まるんですね。それをぜひ覚えておいてほしいと思います。今日は個々人の話というよりも、その殉教ということを全体を通してのことをした、ここまでで終わりたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、この終わりの時代に特別な計画を持って私たちに命を与え、召しを与えてくださいました。私たちはプロテスタントで26世紀のことは正直言って、ほんの小さな知識がありませんでしたけれども、予言を通して語り、そして彼らのことを通してたくさんのことを私たちは受けました。これから終わりの時代に素晴らしいリバイバルと、そして迫害がやってくると思いますが、どうぞ私たちが彼らを通して受けたことを、この時代にしっかりと反映しながら、天の軍勢と共にこの終わりの時代を、使命を全うできるように、驚くばかりの収穫をこの国に見て、この国から全世界に、その使わせることができるように主が必ず導いてくださるから感謝します。再に続く成果を通して今日用意されている祝福のすべてを入り下って受けることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。